香りのお庭。はい、というわけでですね、
はい、
虫が飛んでおりますけれども、先ほどから亜美ちゃんの周りを
なぜか、なんだろう、寄せちゃってんのかな、なんか
ピンクが好きかな。上にカバシラができてる。
なんか
カバシラ。
カバシ
ラ。川かそこは。
ウィーンって。ついてくるやつね。
ゼラニウムとか炊いた方がいい。
おっと。ハーブの知識がね、溢れちゃうね。
一応本家だから。
そうだよね。
でも今日は？
そう、今日は私矢沢がですね、亜美ちゃんの香りのお庭を担当したいと思うんですけれども。
はい。
前回斉藤さんが香りのお庭をやった時は、
うん、
アロマでも、うん、ハーブでもなく、うん、チョコレートをやってたんですよね。
ですね。
そうですね。
私はですね、
はい、
アロマでも、うん、ハーブでもなく、うん、お庭に引っ掛けてですね。
ああ、こっち側。
そういえばなんかガーデニングうんぬんとか言ってたね。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。というわけでですね、これがお庭に生えていたら危険な香り、
うん、
絶対に植えてはいけない繁殖力の強い植物を3つご紹介したいと思います。
あ、聞くよね。
そう、油断するとね、
やばいやつね、
やばいやつ。うちも実際ね、油断してたら生えてたことがあるので、
いや怖い。
ちょっとね、今回聞いたら調べていただいてですね、これそうじゃないと思ったら抜いていただくと、
うん、
そして自分のお家の平和を守っていただくと、
はい、
いうことに役立てていただければなと思います、う
ん、はいはい。
でですね、よく調べると、うん、一番気をつけなきゃいけないのは、うん、竹とか笹なんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
そうそう、
笹とかじゃなくて、
あ、それはなんか法律的なやつ
だな。
お縄になるもんね。
それ一番やばいでしょ。
そう、うん、
繁殖力のね。
あ、そう。あれもいつの間にかなんか育ってることあるらしいじゃん。
怖いね。
知らない間にお縄。
それでもしょっぴかれるのかな。知らなかったんですっつってもダメなのか。
まあそこら辺ちょっとググっていただきたいなと思います。
そうですね。そうですね。怖い怖い怖い怖い。それも怖いですけど、竹とか笹って本当地下茎とかで増えてっちゃったりとか、あと竹は家の近くに植えると家を壊して入ってるので、あの子は。
すごいな。
ええ、
繁殖力とかっていう次元じゃないね。
そうだね、1日に1メーターとかの子伸びるんで。
怖い。
うちも昔裏庭に生えてたんですけど、近くに物置小屋があって中には生えてきてたので、結構ね、母屋じゃないからいいんだけどね。そうなんです。まあそれなんですけど、このご時世なかなかね、庭に竹植えようとか笹植えようみたいな人はいないと思うので。
庭がない。
まあそういうこともあるんだけれども、
うん、
もっと身近な、ね、植物を今日は取り上げたいと思います、
うん、はい。
でですね、まずその1なんですけれども、長見ひなげしです。
長見ひなげし、
まあ、ケシ科の植物なんですけど、
うん、
名前とかって聞いたことありますか？長見ひなげし。
ひなげしだけだ
な。
そうだね、ひなげしとはまたちょっと違うんだけれども、ちょっと見てくださいね。これね、多分写真を見てもらうと、
うん、
絶対見たことあると思うんですよね。これです。オレンジ色の
ある
みたいな、よく道端とか春先に
生えてる、
生えてるよね、
うん、
これです。
へえ、
これですね、
綺麗でしょ。
そう、綺麗でしょ、
うん、
で見た目オレンジだしポッティーに似て可愛いから、
うん、
そのまんまにしちゃう人がいると思うんですけど、
うん、
この長見ひなげしはですね、
うん、
花が終わると一つの実から約1600粒、
うん、
1個の長見ひなげしの個体から最大で15万粒の種子が生産されると言われておりまして、
うん、
で種がね、未成熟でもこれ出ちゃうんですよ。
え、
つまりですね、一つあったら15万倍に増える可能性がある植物。
ゴキブリどころじゃないね。
怖いでしょ、
うん、
ゴキブリを出しますか。
だってゴキブリって一匹見たらさ、ね、言うじゃん。
言う。
それどころ、まあ、可愛いから許されるかもしれないけど。
これがね、
可愛いは正義なんだよ。
なんか言った。
どう受け止めていいかちょっと困っちゃった。どうぞ続けてください。
はい、はい、これがですね、特定外来生物ってあるじゃないですか、
はい、
それに指定された植物を上回る影響っていうのが懸念されていてですね、まあ、
うん、
一部では危険外来植物とか言われてて、駆除の対象にする自治体も増えてきています。
でも外来の植物なんだ。
ね、最初世田谷区で発見されたんだったかな、
はあ、
たちだといつの間にか発見されて、
日本にはもともとなかった
なかったはずですね。そうそうそう、
でも割と近所でも見る気がする。
しょっちゅういろんなとこでね、キッチキンになると生えてます。これがねうちのとこにも生えててですね、
はい、
あのこれ種ができちゃうともう厄介なので、うん、花が咲いてると分かりやすいじゃないですか。
確かに。
だから花咲いてるうちにも根こそぎ
行く、
ブチッと行っちゃえば種ね、まだね放出しないので、
なるほど、
防げるはずなので、花が咲いてるうちに駆除をしてください、う
ん、はい、
はい、そして続いてその2、
うん、
型紙です。
うん、
型紙、これもね写真見ていただこうかな。多分ねこれも見たことあると思うんですよ。
型紙はなんか聞いたことあるし、
これです。
あー、うん、これはわかる、
うん、
よくこれも生えてるよね、
うんうん、
まあ、クローバーに似た品種なんですけれども、
うん、
学名はオキザリス、
オキザリス、
うん、って言っていて、まあ、園芸品種になっているような類はまあそこまで厄介ではないんですけど、うん、一番まずいのは気がついたら生えてる雑草としての型紙、
黄色い花のやつですね。
そうそうそうそう、これですね意外だと思うんですけど、うん、あれ地下に球根があるんですよ。
え、そうなんだ。
でそこから太い根を生やして増えて、
うん、
またですね、
うん、
あのほふくって言ってこう地面に沿って繁殖していく植物なんですけど、 それでも増えて、
うん、
さらに種もできて増えるっていう合わせ技を持ってまして、
うん
うん、
強そう。
そう、強いの。駆除がね非常に困難と言われています。でどれくらい困難かというと、
う
ん、この型紙を完全に駆除するには庭の土をそっくり取り替えなくちゃいけなくって、しかも1回だと完全じゃないから 2,3 回やらないとまずいかなって例えられるくらいです。
やばいね。
やばいでしょ。
いやもう無理じゃん無理でしょ。
そう、これね、あの耕運機とかで耕しても、
うん、
その切れた根っことかからまたバーって生えてくるので、
何それ。
土を変えないと結構ね、
うん、
あかん子なんですわ。
なるほど。なんか種ってあれだよね、オクラみたいな形のさ、ちっちゃいやつ。
これそうなのかな、種見たことないんだけど。
多分ねそれをね、うん、ちぎって私おままごとに使ってた気がする。
ばらまいてたかな、
やっちゃったかな。
でも空き地とかならいいんじゃない。
そうだよね、
うんうんうんちっちゃい頃だからね。
ちっちゃい頃知らない、
うん、クローバーだっつって遊ぶぐらいだったね、
うんうん、
そうそうそうそう。これはですね根が深いので、
うん、
あの上だけ引っこ抜いても、
うん、
そのブチブチって上が切れるだけで、
うん、
下残ってるので、
うん、
あのあまり広がらない初期のうちに掘っていなくなるように
願う、
願うといいねっていう話ですかね。
え、無理なんで
しょ基本ね
悪あがきってことかな。
何もやりようねえじゃん。
でもほらあんま掘っといてね、ブワッってなるともう本当に手の施しようがなくなってしまうので、
ちょっとずつでも
ちょっとずつでもね抵抗するのがいいんじゃないかなって。
なるほどなるほど。
ちなみにこの型紙ですね、あの、うん、このずば抜けた繁殖力にあやかろうと、あの子孫繁栄にかけて、うん、日本で家紋のモチーフになってたりもします。
はい、
それぐらい古来から繁殖力が有名な植物です。
そうなんだ。
よし、育てよう。
うん、
迷惑にならないところでやってください。さあ、そして最後、
はい、
繁殖力が強い植物その3、
うん、
ミントです。
あ、それは効くよね。
そうそう、あの前の2つに比べると、まあ、正直ねそこまでではないと思うんですけど、
うん、
まあね、でも一番身近なハーブといっても過言ではないミント、
うん、
特にあのアップルミントが危険だって言われてるんですけど、
うん、
あの親戚に農家の人がいて、やっぱりミントは悪党だって、はい、
悪党。
そう、
悪党とまで言われちゃうんだ。
そうなんですよ。でミント育てたことは
ないけど、うん、路地植えにするなっていうのは聞く。
その通り。
へ
え。うちの友達があのアパート借りてたアパートに庭がついてて、うん、ミント植えたらしいんですよ、
うん、もう
速攻で大家さんに迎えたらしくて、
うん、お前何してくるとんじゃぞ
危ないんですよ、
うん、鉢植えにしろっとね。
そうそう、できたらね、
うん、
鉢植えで、しかもあの土にこぼれないとこね、
うんうんうん、
あのアスファルトだったりベランダだったり。
そうだね、
こぼれ種でと、あと地下茎、地下の茎で増えるので、うん、種こぼれちゃってね、気がついたら生えてくるとねあかんので。
あかんね。
そうなんです、そうなんです。
うん、
あの、まあ、これも増え方がね例えなんですけど、一株植えただけで庭中に広がるって言われるくらい。
やばいな。
え、これも今やばいんですよ。
はい。
でね、あのさらに他の植物を、ね、駆逐しちゃうね、ミントはね、強すぎてね。だから例えば他にお花とか植えててもやっつけられちゃうわけですよ。
あ、そいつを駆逐して広げていくわけだ。そ
う
そ
う
そ
う
そ
う。 気をつけないといけない。
なるほど。
あとミントの立ちが悪いのがですね、うん、あの地下茎で増えた場合はいい、まあ、まだいいんですけど、うん、こぼれ種で増えた場合、うん、世代がまあ新しくなった場合、はい、徐々に香りが弱くなっていくんです。
あ、そうなんだ。
そうだからただただただの雑草になる。香りがしない。抜いても抜いても入るただの雑草になってしまう
ので、ミントの意味、
そうただの雑草になってしまうので気をつけないといけないと。
知らなかった。それは
そうなんです。というわけでですね、まあ、駆け足だったんですけど、はい、今回はですね、
はい、
繁殖力の強い身近な植物を3つご紹介しました。
はい。
で、まあ、繁殖力が強いっていうのは裏返せば育てやすい、
確かに、
見ても勝手に育つっていう面もあるので、うん、特にね、あのミントとか利用価値もあるので、うん、そのさっきも言ったみたいにベランダとかアスファルトの上とかでプランターで育てる、
うん、
こぼれ種に気をつける、そんな感じで気をつけて楽しんでいただければと思います。まあ、
ただミントを植えちゃいけないっていう話はさ、
うん、もう
香りのお庭を否定してるよね。
プランターだったら構わないよ。
プランターだったらいいんですよ。
あれ、そうなの。
直植えでも別に庭をミントに侵食されていたら構わないよ。
あ、そうなんだ。
ただ、はい、ちなみにミントって他の、 あのプランターとかで他のハーブと寄せ植えにするとやっつけるからね。
あ、なるほどなるほど、うん、
あれだね、他のハーブに対するマウンティングだね。
そうだね。
なるほどね。
実力を持ったマウンティング
。女子怖え。
ミント女子怖い。
ミント女子。香りはいいんだけど。
そうそうそうそう。
なるほど、怖えな。ここに繋がってくるとはな。
はい、そんなわけで以上、危険な香りのお庭のコーナーでした。
恐怖映画館。
はい、ということで、
よし、かかってこい。
あ、やばいな、なんかちょっとやりづらいな。
ほんとね、みんなね、真夏の恐怖映画館のコーナー好きだよね。
いや、なんか一回はやっとかないといけないかなって思って。
やっぱこの番組のメインコーナーになってるよね。
真夏のって夏限定ですけどね。期間限定のメインコーナーって何ですか。
限定してないからね。
まあ秋だしね、今ね、もう。
まあまあまあまあ、聞いてやろう聞いてやろう。
はい。
俺が来週本家やるけど。
まあまあまあまあまあ、まあ、ちょっとお手柔らかに。
はいはい。
お願いしますということで、はい、うん、ですね、私こう見えて実はホラー好きで、うん、
はいはい、
ホラー映画。
はーって何。
ホラー映画は実はあんまり見ないんですけど、ホラー漫画とか。あのよくある学校の怪談とかそういう類のホラー実は大好きなんですよ。
あのムック本みたいなやつ。
ムック本っていう、
少女漫画的な。
あ、そういうのとか、あの
本当にあった怖い話みたいな。
そうそうそうそうそう、そういうのも大好きだったし、いわゆるこじらせ系女子だったので、あのオカルトも大好きなの本当
は。はいはいはいはい、
呪いとか。
俺がこじらせてるみたいになっちゃう。オカルト大好きだよ俺だって。
そうか、でも妖怪とか、
はいはい、
あの西洋東洋問わず、妖怪とかもののけとか大好きなの本当は。
へー、なんで隠してたんだよ、もっと出していけよ。
別に隠してたわけじゃないんですけど、はい、なのでまあ一回はやっとこうかな。ただそんなにね、ディープな、はい、なんだろう、知識があるわけでもないので、
はいはい、
今回はちょっとあっさりめのね、ホラーの中でもちょっとあっさりめのものを持ってこようかなということで、
うんうん、
今回私はですね、うん、映画館と言いつつ映画じゃなくて、
うん、
ホラーゲームのアプリをご紹介したいなと。
みんな映画紹介しねえな。
だって映画はさ、もうさ、出崎さんがやればいいじゃんってみんな思ってるんだよ。
まあまあまあ、確かに、はい、
はい、 なのでまあちょっと今回はねそんな感じでやろうかなと。でその中でも結構そのホラーゲームのアプリの中でも割と知ってる人多いんじゃないかなというファンも多い
アプリ、
はい、ものを持ってまいりました。ですね、ご紹介しますのが歪みの国のアリスというですねホラーゲームでございます。歪みの国のアリス、あのこちら2006年にリリースされてまして、
めっちゃ前だ、
そう年前、意外と古いんですけど、最初なのであのガラケーの携帯用ゲームアプリとして登場してるんですね。いわゆる売り切りで、ね、多分ね当時前編後編に分かれてて、うん、240円240円ぐらいだった確か、360円だったかな、なんかそのぐらいの値段だったんですけど、私それが大好きで、うん、2006年のリリース直後ぐらいに多分知って、それをですねあの機種変するたんびに落としてプレイするっていうぐらい好きでですねやってたんですけど、はい、こちらですね2015年末にあの歪みの国のアリスアンコールということでスマホ用にリニューアルされてですね、はい、あのリメイク版が出まして、
リメイク、
ね、そうなんです、はいはい、あの追加エピソードがあの入っていたりとか、あとはもうあのイラストとかそういったものが全部綺麗になって、あのスマホの、ね、画面とガラケーの画面だとだいぶ解像度が違うので、
はいはい
はい、変わって、はい、出てくるようになりました。まあどんな話なのかなっていうねところからまずご紹介しておきたいと思います、うん、
はいはい、
はい、まずですねじゃああらすじからさらっとねご紹介しておきましょうか、ね、
一番なんか俺のコーナーに近いぞ
近い近いですかじゃあ、あらすじ、放課後の自習室で目覚めた葛城アリコ、目の前には灰色のローブをかぶった男チェシャ猫がおり、アリコのことをアリスと呼ぶ。さあシロサギを追いかけよう、この一言からアリコは歪んだ世界へと足を踏み入れることになる。シロサギを追いかけるその先に待つ真実とはというね、
う、
はい、あの非常にこうシンプルな感じなんですけども、
アリコ本名、
アリコ本名は
どういう字か、
はい、カツラギアリコさん、
桜木アリコに似てるね、
本当だ、
本当だ似てる
だからか、
違うよ本当は似てるね、今気づいた、うん、
今
本当だ、葛城アリコちゃんっていう、うん、あのまあ、女の子が主人公なんですけども、うん、まあ、彼女は、まあ、いろんなものをねその内面にいろいろ持っていて、うん、それをまあそのシロウサギを追いかける過程でこういろんなことに気づいたり、いろんなことを明らかにしていったりして、こう最終的にはあの、まあ、トゥルーエンドが待っているっていうお話なんですけども、
うん、
まあ、タイトルから分かるようにあの不思議の国のアリスをベースにしたお話になっていて、まあ、うん、マルチエンディングサウンドノベルっていうタイプの、うん、まあ、なのでひたすら読んでいって、あの選択肢を選んであのお話を進めていくっていうゲームなんですけど、うん、
はい、
まあ、大体バッドエンドが10個ぐらいありまして、
はいはいはい、
バッドエンドになると大体主人公が死ぬか狂うかのどっちかっていう、うん、感じ、ただそれも含めて全部のお話がつながるっていう部分もあるので、
まあ、精神世界ものみたいな感じ
ですね。そうそうそうそうなんですよ、はい、なのでそのエンディングによっては主人公の心情じゃなくて主人公を取り巻く例えばチェシャ猫であったりとか、うん、その他の人物たちの心情とかそういうものが描かれる部分とかもあるので読んでおくといいと思うので、私は全てのあの選択肢を網羅しました。
いやそれは当然でしょ
全部やりました、
当然です、ですよね、当たり前じゃん、ね、
そう、ただまあこのゲームなんですけど、うん、そんな怖くないです、あのホラー苦手っていう人でも全然できると思うし、うん、むしろホラーが好きっていう人にはちょっと物足りないかもしれないんですが、
うん、
まあ、それをね補ってあまりあるキャラクターの魅力っていうのがもうたくさんあるわけなんですよ、
うん、
そう、あのまずね見ていただきたいのが、最初あの灰色のローブをかぶった男チェシャ猫って言ったんですけど、うん、まずチェシャ猫って聞いてどんな姿が思い浮かぶかって、どんな姿ですか？
可愛らしい
猫
ですよね、猫、うん、なんですけど、チェシャ猫ですね、こんな感じです、
ネズミ男みたいだよ
あー、はいはいはいはいはい、はい、
でもねちゃんとね作中ではね猫っぽいところもあるんですよ。でこのね見た目やばいんですけど、
見えてないけどね
見た目あのね本当にローブが灰色のローブをかぶってこう鼻の上が見えないようになってるんですけど、はいはい、鼻の上を見るとあることが、これはまあ一つのバッドエンドなので、
ほうほう、
はい、プレイしてのお楽しみなんですけど、
お
そうそうそう、エンディングの一つになるのでとか、まあそうね、ただこの 風貌、本当見た目口すごい耳まで裂けてるし歯ギザギザだし、あのやべえっていう空気がすごい漂ってるんですけど、めっちゃ可愛いんですよ。
可愛いんだ。
めっちゃ可愛いんですよ。
うんうん、わかるわかる。
絶対分かってないですよ。
いや、わかるわかる。めっちゃね、見た目がグロいキャラクターって案外可愛いところが多かったりするんだよね。
そう、素直で純粋なの。そう、何かやっても僕らのアリス君が望むならって言ってこうね聞いてくれるけど思い通りにはならないみたいな。はい、そういうところがあったり、その他にも不思議のクリス、あ、不思議の国のアリス混ざっちゃった、不思議の国のアリスでおなじみ の、 あの帽子屋とか、あの芋虫さんとか、いろんなキャラクターが出てくるんですけど、それが何かおかしいみたいな、その何かおかしいも全部楽しめるストーリーになってるんですね。で、なんかみんなすごい自分に正直に素直に生きてるので、なんかね、いいなって思って見てるとなんか、あ、みんな自由に生きてんなって。でも自由に生きてるんだけど、みんなすごく温かくて、なんだろう、すごいね、アリスのこと思ってるのに、ね、ネタバレになるからね、うまく言えないんだけど、ね、
そうだ、そこなんですよ、ここが難しいところなんですよ。このコーナー
の難しいなって思ったの、本当に。
そうそうそう、
ネタバレになるから言えない。
は
い、
で、みんな自由に生きてんなとか言うけどさ、それも実際にそう存在するものなの？そこら辺もネタバレな。
実際に存在してたらやべえなっていうものはいっぱいいる。あの、なんかね、食べられたがるパンとか。これもまあネタバレしても大したことない範囲ですけど、檻の中から僕を食べて、僕を食べてっていうストロベリージャムパンとか、まあいろんなキャラクターが出てきます。すごく食べられたがるパンとか、首を跳ねたがる女王とか、あのしかも自分自ら借りに来るんで女王、
おほほ、
はい、とかね、そういうのとかもいるんですけど、まあ、最終的にはなんかちょっとほろりとくるようなストーリーになっております。
なるほど。
で、じゃあネタバレにならないお話でこの作品の魅力を語ると、まあ、サウンドノベルということなので、音楽にもちょっとね耳を傾けていただきたいんですけど、まあ、ガラケー時代の曲からスマホになれば当然容量が大きくなるので音を新しくすることも可能なんですが、そう、音をあえて新しくしないで圧縮率は変えてあるので、それはもちろん良くなってるんですけど、でもあえてそのガラケー時代の音を使ってる。だからなんだろうな、ファミコンのピコピコ音を聞くと懐かしい気持ちになるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
その感じもなんか味わえて、それが逆に不安を煽るようでもあり、
わかる、
懐かしさをね感じさせるようでもあり、
わかる。
ぜひね、音割りでやっていただきたい。
もうかまいたちの夜とかも、
ああそういう感じ、
スーファミのあの音がくっそいいんだよね、はいはいはい、
そう、ほんとね、そういう感じなんですよ。
わかるよ。
そういう、なんだろうな、あの昔ながらのゲームが好きな人をくすぐる感じがスマホのゲームでありながらあるっていう。
はいはいはい。
でね、しかもこのゲーム基本無料なの。
へ
え。昔は落とし切りで360円とかだったんですけど、今はあの無料で落とせて、で、あの毎日ですね羽を4枚もらえるんですよ。でその羽をこう消費しながら読んでいく感じ。なので4枚分は毎日読めるよ。
先行きたかったらお金払ってるってこと。
そうそうそう。でそれも無限にじゃなくて、最初から1600円払ってくれたら、無限で、羽使っていいし、なんならあの特別なコンテンツにもご招待するよっていうあの素敵なね、
はいはいはい、
あれがあるんで、私は買いました。
買ったんだ。
買いました。
まあまあね、いいものにはちゃんとした作品にはお金を払わないといけない顔ね。
そう。で、それで開発の裏話も見えるし、はい、メタ発言いっぱいのコラムも読めるし、
はいはい、
っていう楽しみ方もできたり、あとはあのこの作品の、 あの作ってるのがナイトメアプロジェクトさんというですね、まあ三電子工業というですね、まあ、
おおおお、三電子、
はい、三電子さんの、 あの一つ の、 あのセクションが作ってるゲームなんですけども、そこのあのサイトに行くとですね、ちょうど夏の間あの真夏のナイトメアっていうイベントをやってくれてたりとかして、読者参加型みたいな、プレイヤー参加型のコーナーをやってくれたりとか、あとはもう私たちの声をね聞いてグッズを作ってくれてみたり、ノベライズしてくれてみたり、 あの音楽 CD を出してくれたりと非常に温かいですね、あのなんていうんですかね、開発者さんの、うん、あの姿が見えるサイトなので、なのでなんかずっとねこう離れられない感じなんです
ね。10年だもんね。
そう、もう10年愛しているので、ぜひこの10年分の思いをですね。
基本的にはもう別にあの追加コンテンツとかはあるけど、
うん、
あの新作は出てない。
あ、ですね、この「歪みの国のアリス」そのものはこれで完結してますが、同じ、メーカーさんから出ている、オズの国の歩き方っていうあのところでですね、というあのゲームもありまして、うん、これが多分今の最新作かなをプレイして、それもやっぱりあの落とし切りのね、ちょっと高いお金を払うと、うん、無限の羽とか追加コンテンツ遊べるよみたいなのくれるんですけど、うん、その追加コンテンツの中にこの歪みの国のアリスのあるキャラクターが出てきて、
うん、
こっちの作品ではこうなっちゃってたあれをこっちの国でなんとみたいな、そういうお楽しみが
スピンオフみたいな、
そうあるんです。なんかこうちょっとクロスオーバー的な、
まあそこもいいよね。
そうなんです。あるでしょ、そういうホラー、ホラー作品に違うホラー作品の何かが
出る出る出る、
なんていうの、カメオ出演っていうか、
はいはいはい、
出てるやつあるじゃないですか。
あるよ。
そういう雰囲気もね、あるんですよ。同じセクションの中でやってるので、でまた逆にこの歪みの国のアリスの追加コンテンツを読んでいくと、あれ、あの作品のあの人がみたいな。のちょろっと見えたりとか あったりして、
うん、
もうねここのメーカーさんのゲームを全部遊んでるとまた見えてくる楽しさもあるね。それはおまけの楽しさなんですけど、楽しさもあるので、
はい、
他のやつ、もぜひプレイしていただきたいなと思います。なんか他のはねもうちょっと怖いやつとかあるんですよね。あの一夜怪談っていういかにも怖いタイトルのある部屋で一晩の間で起こる怖い出来事、朝が来るまでの怖い出来事みたいな、
うん、
これはね結構ガチで怖い、これは夜一人でやるとピーってなるやつとかね、そういうコンテンツもあります。ただやっぱり最後どこか温かいというのがこのメーカーさんの特徴なので、
はい
はい、なのであの読んだ後のなんだろうな、読後感というかプレイした後の感じはすごく温かい優しい気持ち、もしくはちょっとほろりとくる感じで終われる作品になっておりますので、まあ夏は過ぎてね、もうほっといてもひんやりする夜ですけれどもひんやりしつつほっこり
したい。いやいやいやいや、まだ残暑は厳しいに違いない。来週も
来週あるからね、
来週もまだ残暑は厳しいに違いない。
そっかそっか、じゃ あの本当にゾッとしたい人はあの出崎さんので、ちょっとそろそろ涼しくなってきたなぐらいの感じの時にあの私のこの紹介したホラーゲームアプリを遊んでいただければなと思います。歪みの国のアリスで検索したらあの、iPhone の iOS 版も Android 版も出ておりますので、ぜひですねプレイしていただければと思います。いいかな、こんな感じで。
うん、まあでも大丈夫でしょう。
え、何が？
うん、まあ俺のはさ、もう最近俺も本当オカルトとかのホラー映画とか好きすぎてさ、
はい、
もうなんか紹介するものも本当に怖いのかどうなのかよくわからなくなってきてるからさ、こうなんかこう新鮮な感じでね。
新鮮な感じでしたか。
そう
よかったよかった。
こうとっつきやすい。
確かにね。
それ大事だよね。
はい。
うん、大事だと思います。
よかった。じゃあとっつきやすいということで、あのホラー苦手な方も多分大丈夫なので。はい、あのぜひ首がゴロゴロ転がってても大丈夫というあなたはぜひプレイしてみてください。いや
自分の近くで転がってたら困るけどね。
あ、まあまあまあまあ、ね、あくまでほらゲームだから、
はいはいはいはい、
ゲームだから、はい、大丈夫ということで、以上真夏の恐怖映画館でした。